はい、次はですね、エーシューターラー献身術。ここが難しい。英州たら謙信事実と、これ一体何を表しているかというと、まずそのことについて知るためには諸知性と煩悩性について知る必要があります。諸知性と煩悩性、これはどういう関係にあるかというと、諸知性というのは、物事の、意味をですね、対象とその意味を、正しく知らずに間違って意味付けしているもの、これを諸知性って言うんですよ。例えば、分かりやすく言えばね、お母さんっていう人、言葉をね、そのお父さんに対して、この人はお母さんだよ、お母さんだよ、お母さんだよと教え込まれると、子供はお父さんのことを見てお母さんだと言うでしょ。わかりやすく言えばね、こんなことはないですけど、それはお母さんっていう言葉は本当はね、女性の人に対して言う言葉なのに、それをお父さんに対してお母さんというふうに育てられてしまった子供は、お父さんという人を見てね、お母さんだというふうに言うようになるわけです。そこで友達がね、何言うんだよ、あ、お父さんでしょって言ったら、何言ってんだよ、お母さんに決まってるでしょ、お母さん、あれどこから見たらお父さんだ、お父さんって言ったら女性でしょ、決まってるじゃないですか。おっさんの友達は、そんなことないよ、ね。ね、女性はお母さん、お父さんのとこだよ。あんた育ってるところが間違ってんじゃないの。こういうの諸知性っていう。つまり自分が理解したものが、もう絶対に正しいと思って曲げようとしないのを諸知性って言うんです。で、仏教っていうのはね、まあ、仏教を知らない私たちは、物事の一つ一つの意味付けが間違ってるわけ。だから真理とは違うように物事を全部意味付けされてるわけ。だから感謝っていう言葉一つでも、本当の感謝と私たちが理解している感謝っていうのは違うんだね。どうして違うかって言ったら、私たちは物をいただいた時に、お父さんから、お父さんやお母さんからね、感謝しないといけないよって言われて育ったわけ。だから感謝っていうのは物をいただいた時にするものだという癖がついてる。ありがとうございます。感謝感謝。ありがとうございます。感謝感謝とね、こういうふうにこうするわけじゃないですか。でも本当の感謝っていうのは感じるものなんですよ。つまりお父さんやお母さんから感謝しなくてはいけないよって言われて感謝するものは本当の感謝ではないんですね。偽物です。こういうのがいっぱいあるね。例えば、反省しなくちゃいけないよって言われてさ、反省してるものが多いじゃん。自分が本当に悪いと思って反省することなんて数えるほどしかないでしょ。そういうふうに物事の意味付けが真実とこう違うようになってる。 そこで仏教で正しい真実を聞いたとしても、その真実を妨げて自分の考えが正しいと思う心を諸知性って言うんです。その間違った考えによって行動するから物事が全部歪んで見えてしまうわけ。そうやって間違った考えによって行動することによって、これね、まあこの諸知性によっていわゆる私たちは邪見になっているわけですよ。間違った考え方に染まっている。で、間違った考え方によって、行動するとですね、その間違ったいわゆる心の状態が出来上がる。これが煩悩症と言われるものなんですね。だから諸知性が原因となって煩悩症が起きると。煩悩症っていうのは物事が間違って見て行動してしまったために変なものに執着し始めるわけ。例えば分かりやすく言えばね、小さい時に屋台に連れて行ってもう食べさせてもらえなかった子供は、その屋台の食べ物がとっても魅力的に見えてしまう。これは邪見によってね。邪見っていうのはいわゆる屋台の食べ物がそんな美味しいわけじゃないんだけど、美味しいわけじゃないんだけど、親から食べちゃダメって言われると、それによっていやきっと食べちゃダメっていうぐらいだから屋台の食べ物はすごく美味しいに違いないって出来上がったのが煩悩症。こう自分の中でこうほら夢がさどんどんと広がっていくと、きっと屋台には幸せがある、屋台は幸せ、屋台の食べ物はきっと幸せに違いないっていう風に出来上がっちゃったものが煩悩症。邪見によって出来上がったものが煩悩症。これと同じようにガンダムとかね、小さい時に、ガンダムのプラモデルをね親に買って買ってと言ったのに買ってくれなかった、ダメって言ってね買ってくれなかったとすると、あ欲しいな、ガンダム欲しい、ガンダムいいな、ガンダムとかって思って30ぐらいになって自分が経済力を持つとね、ガンダムの人形ね30万とかね40万の人形があるじゃないですか、結構大きな、あー欲しいって言って買ってしまう。煩悩症。諸知性によって煩悩症が生み出される、心の汚れというものが生み出される。シュタラによって真実を表すっていうのはですね、シュタラによってこの邪見を正見へと変えていくことによってってことなんですね。間違った行動が正しい行動へと変わって、前後じゃないな、正後かな、正しい行動に変わって、これ涅槃へと到達することができるんですね。こういうことです。ところが邪見を正見へと変えることができないと、当然のごとく悪業を正業に変えることもできないので、涅槃に到達する、心の清らかな世界に到達することは不可能な。だから仏教ではまず煩悩症と諸知性がある中でね、これ諸知性が破れないと涅槃には到達できないと言われてるわけ。ただ煩悩症が強すぎると諸知性を変えることすらできない。ね、シュタラによって真実を表すっていうのは、これはですね、天人菩薩坊増論世のこの奇妙無下光如来で、まず諸知性が破れているのでってことです。諸知性が破れているので、そこから先邪見を正見へと変えていくことができるんだと。邪見を正見へと変えていくものがシュタラなんですよ。こういうことです。シュタラっていうのはいわゆる、 仏教の教えのことです。つまり仏教の教えを学ぶことによって邪見を一つ一つ正見へと変えていくんだってことなんです。
それで驚愕が必要になってくるってこと。
そうだから驚愕がなければ邪見を正見へと変えることはできない。だから信心欠如したからといって浄土に往生できるわけではないんです。よくこう今までね、信心欠如したら一息ね、臨終息の切り際でも信心欠如さえすれば死んだら極楽浄土に行けると聞いてたと思うんですけど、実は全然違うんです。全然違います。信心欠如していたとしてもそこから先にですね、教えを学んで邪見を正見へと変えていかないと極楽には往生できない。そこでそれはどこに根拠があるんですかというと、二ヶ百道に根拠があるんですね。これ教行信書の進化ね、329ページ、329ページの一番左ですね、左から1行目、すなわち自ら思念すらく、我今帰らばまた視線、とどまらばまた視線、ゆかばまた視線、一種として死を免れば我むしろこの道を尋ねて、前に向こうてゆか、すでにこの道あり必ず渡るべし、この念をなすとき、当願にたちまち人の進むる声を聞く。何時ただ欠場して、この道を尋ねて行け。必ず死の難なけん。もしとどまらば、すなわち死せんと。また、災願の上に人ありて呼ぼうて曰く。何時一心少年にして、直ちに来たれ。我よく何時を守らん。すべて水火の難に出せることを恐れざれと。この人、すでにここに使わし、かしこに呼ぶを聞きて、すなわち自らまさしく心身に当てて欠場して道を尋ねて直ちに進んで義故耐心を生ずす。でこういうふうに書いてあってですね、まあ、何を書いてあるかというと、自ら思念すらく、いいですか、自ら思念すらく、我今帰らばまた視線、とどまらばまた視線、ゆかばまた視線、一種として死を免ざればっていうふうに書いてある。これは何と言うでしょう、教学上では。自ら思念すらくっていうのははっきりと知らされた、私はこの道を引き返して、この岸に戻ったとしても死ぬだろう、とどまっていたとしても死ぬだろう、先に進んだとしても死ぬだろう、どうやっても死を免れることはできないと知らされることを仏教では何と言うでしょう。
三条氏。
はい、三条氏。で、三条氏を突破した後にですね、ここが大事ですね。三条氏を突破した後に、その後に、我むしろこの道を尋ねて前に行かんということで、まあ、三条氏と突破して前に進むしかないということが知らされたと。で、前に進むしかないと知らされた時にですね、この念をなすとき当願にたちまち人の進むる言葉に曰くということで、東の岸っていうことはこちらの岸の方からですね、お釈迦様が西へ向かって進め、西へ向かって進めって押し出してくださった。 で331ページの右から、2行目、当願に人の声の進め使わすを聞きて道を尋ねて直ちに西に進むと。東の岸からですね、お釈迦様が一生懸命、人の声ですからね、お釈迦様が、進め使わすを聞いて、西へ向かって進めという言葉を聞いてですね、道を尋ねて直ちに西に進むっていうのは、ひたすら西に向かって進むというふうに言ってるのは、お釈迦様はすでに召し給えて、後々の人たちはお釈迦様の姿を見ることができなくても、ただ凶暴ありて尋ぬべきに例う、すなわちこれを声のごとしと例うるなりと、こう言われて、お釈迦様の教えに従って西へ向かって進んでいく。それは信心欠如した後なんですね。つまり信心欠如したからといってオートマティカリーに浄土に往生できるわけではなく、信心欠如した人が一生懸命驚愕をして進んでいくんです。こういうふうに言われてですね、結局その、ただ信心をいただいたとしても驚愕がなければ正しく西に向かうことはできません。それで親鸞聖人も、それ真実の経を表さば、すなわち大無量寿経これなりと、こういうふうに言われてるんですね。それ真実の経は大無量寿経。真実の経っていうのは浄土に往生するために必要な教えは大無量寿経に説かれている。たとえ信心をいただいたとしても大経の教えに従って進まなければ浄土に往生することはできない。だから、ここにね、主たらによりて真実を表すというふうに書いてあるんですね。主たらによりてっていうのは、仏教の教え、親鸞聖人はそれを限定して大無量寿経の教えだと明らかにしてくださった。だから大無量寿経の教えに従って進まなければ真実を知ることはできません。こういうことですね。真実を明らかにするっていうことは、真実っていうのは何が正しく何が間違っているかっていうことで、ここで言う真実というのは正見のことです。真実イコール正見のことですね。だから、正見していくためには教えが必要な。私たちはたとえ信心を欠如したとしても邪見の状態なんですね。物事を正しく見れていないので、この邪見を正見へと変えていかなければならない。そのために必要なものが教えなんです。何が正しく何が間違っているかということを正しく知るための教えは大無量寿経の教えなんだ。だから大無量寿経の教えを知ることによって邪見を正見へと変えていくことができるってことです。こういうことです。 で、このことについてはですね、教行信書の行下283ページ。左から1,2,3,4,5,6,7行目にですね。が、エシュタラ、真実黒く草、節眼下掃除、余仏教、余仏教相応と。こういうふうに書いてありますね。で、いずれのところにかよる。何のゆえにかよる。いかんがよる。いずれのところにっていうのは何を物差しとして、行けばいいかってことです。何の家っていうのは何を目的として、やるのかってことです。で、いかんがっていうのはどういう方法でってことです。つまり何を物差しとして、何をするために何をしたらいいのかと。わかりました。例えばその宝の地図ならば目的地は宝を得ることです。ね。で、その宝まで行くために必要な地図。それが物差しってことですね。で、どうやってって言ったら、まあ地図に従って歩いてと、こういうふうになるわけです。で、そこで、いずれのところにかよるっていうことで何を物差しとして進んでいくかというとしたらによるなりとこう書いてあって、一切経によって、一切経を物差しとして進んでいくんだと。で、何のゆえによるかって言ったら如来すなわち真実苦毒草なるをもってのゆえにっていうことで、何が本当の善で何が本当の悪かつまり邪見を正見に変えるためってことです。本当の善とは何か本当の悪とは何かということを知るためにですね、やるんだと。どうやってやるかというと五念門を修してそうおせるが言えない。五念門っていうのは分かりやすく言えば、真実を語ることによって真実は知らされていくんだ。わかりやすく言えばね。だから真実を知るためには真実を語っていかないといけないんです。つまり頭で理解していてもその頭の理解が本当の理解に変わるためには真実を語らないといけないんですね。いや、真実を語るだけじゃなくて、真実を相手に伝えないといけないんです。つまり相手に伝わってこそ、自分が本当に理解したと言えるわけですね。だから何が真実で何が悪かっていう、何が真実でね、何が真実ではないかっていうことを知るためには、自分が知らされたことを、語っていく必要があるんです。じゃあどうしたら語れるかというと、それはですね、ものを言え、ものを言えっていうね、これは蓮如上人が言われてますね。ものを言え、ものを言え、五一大規約、見たりはしませんけどね。 あ、887ページですね。左から3行目。物を言え、物を言えってね、蓮如上人仰せられ候、左から3行目、物を言え、物を言えと仰せられ候、物を言わぬ者は恐ろしきと仰せられ候、心不心ともにただ物を言えと仰せられ候、物を申せば心底も聞こえ、また人にも直さるるなり、ただ物を申せと仰せられ候よし、そうろうと、こういうふうにね言われまして、物を言いなさいと、物を言いなさいっていうのは自分の心で思っていることを正直に言いなさいっていうことですね。
三段をするってこととは違う、
三段するということとはちょっと違うんですね。つまり、仏法が腹の中に収まるためには、鼻の中に収まってるものをまず吐き出さんとね、空にならないじゃん。そこで初めて鼻の中に収まる。だから自分の心で思っていることをちゃんと語っていかないと、それはどんなにネガティブなことであってもね、マイナスなことであっても語っていかないと自分の心に仏法が届かないんです。で、自分の心に仏法が届くと、今度は自然と口から教えが出てくるようになる。つまり自分が本当に知らされたものは、人に語らずには折れなくなる。人に伝えずには折れなくなる。それが三段なんです。
じゃあ、そういう語るっていうところに至らないっていうことは知らされてないっていうこと？
そう。つまり語るというところまで行かないっていうことは、教えが腹底まで届いてないわけ。
やっぱり跳ねてる。
あ、跳ねつけてる。
何を聞いてるんでしょうね。跳ねてるんだね。
うん、そう。だから。外に健全精進の層を現ずることを得ざれって言われて、腹底まで教えが届くためには腹の中のものを語らないと、教えに対して腹の中に答えるような話は聞けないわけです。こういうことですね。だから腹底に届くような話を、話を聞くためにはですね、まず自分自身が腹底にあるものを語らないといけないわけです。
腹底にある
もの。そう。で、腹底にあるものって例えばどんなものなんですかって言ったら、暑い時にはさ、熱い熱いって言うじゃないですか。あれが腹底にあるもの。熱い熱い熱い熱い熱い熱いって言うじゃん。寒い時には、もう寒いですねって言うでしょ。あれが腹底にあるもの。暑い時には熱いというのが正直、寒い時には寒いというのが正直。こういうふうに言われてね、で、暑ければ暑い、寒ければ寒いっていうのがですね、正直な言葉なんですよ。そういうことですね。だから物を言え物を言えっていうのは、なんていうんですかね、 腹底で思っていることを正直に、分からんものは分からんと言ったらいいし、分かることは分かると。だから本当に分かるところまで食い下がって聞いていくっていうのが正しい聞き方なんです。例えば
一回の説法に書いてくださっても3枚も4枚もなってるけど、このくらいで終わるかもしれない。
いや、そんなことないですよ。もうその3枚も4枚どころじゃ10枚ぐらいになるかもしれないです一つのことを理解する。そう、だから逆に言うと、その仏法を聞いていて素直に聞けるところよりも、素直に聞けないところが、それが腹底に響いているものなんです。その納得できないっていう顔をしている時がね、一番聞ける時なんですよ。顔に現れてるから、こう納得できないって、物を言えっていうね、もう物は言ってないけど顔に表してるわけ、ね、物を言えじゃなく顔に表してるわけですよ、わからんっていうのがね。で、顔に現れてるから、いや、これは本当分かりやすいわけです。納得してない、おられないんだな。これはもう分かるところまで言葉を変えて、品を変え、手を変え、品を変え、こう一生懸命話をしていくと、分かった。そうそう、こう一気にかな、ミューッとか
じゃあ先生、分からないような顔してたら、分かってないでしょ、分からんでしょって言ってください。
いやいやいや、そんなこと言ったらこうね、目がつり上がって、
いやいやいや、それでもめげずに言ってください。私に画面が外せないもんですから。
いやいや、だから顔に現れてますから、分かって分からんっていうのが、 こういう時ほどね、一生懸命こうですよ、ああですよってこう話をしていくわけです。
それがいつの間にか分かってるような顔つきになってくるんだね。
そうそうそうそう。しかもそれがね、前から分かっていたような顔になるんです、うん、今分かったはずなのに、分かってましたわっていう顔になるんです。
いやいやだ。
ねえ、やっぱりこのね、物を言えなんですか、結論はね。
いや、やっぱり分からないっていうのが嫌なんだね。
そうそうそうそう。だからほら、
ずっとこう何回も同じこと、ああって思って、あ、まいなって、
はい、
何回も聞いてるのになっていう気持ちの心がなんか邪魔をしてるんだね。
そうそうそう、こんなね、何回も何年も聞いてるんだから、こんなところを 聞くのは恥ずかしいんじゃないかっていうのがあるんです。恥ずかしがらずにね、聞くんです。納得できるところまで聞いていくことが大事なんですね。
そうだよね、こついね、ものだもんね、
うんうん、
簡単に分かるわけないよね、
うん、
このポンクラ頭がね。
だから一つでもいいからね、納得できるところまで聞いていく、邪険を正見へと変えていく。
正見に変えないで邪険のまんまできてるね、ずっと、
うんうん、まあ正気に変わってるところもありますよもちろん。だけどやっぱり物を言うっていうのはやっぱりね、こう圧倒的に早く進むんですよ。
物を言うね。
で、物をなぜ言えないのかっていうと、まあ、一言で言うとカッコつけてるからなんですよ。
そうなんだよね。聞くことにも言葉選んでね。
そうそう。
どうしようもないね。
ね。ね、カッコつけてるっていうのはなぜかったら、自分が善人であるとこう思いたいからなんです。
そうなんだよね、理解できてる、できるんだよ。そうそう、私だってバカじゃないんだよ。
そうそうそうそうね。でね、仏教ではね、童心に帰って聞けって言われます。童心っていう、子供のように素直な心でですね、自分が、ね、納得できないものを聞いていったですよね。子供っていうのは、お母さん、なんで空は青いの、 海は青いの、ね、なんで信号では止まら赤信号は止まらないといけないの、なんで青信号は進んでいいの、あーうるさい自分で考えなさいって言われて結局聞かなくなっていった。だけど仏教っていうのはそういう童心に返ってですね、疑問だと思うものを徹底的に明らかにしていく必要があるんです、ね、親鸞聖人もそれが大事なんだよって言われているところがあるんですね。それはどこかというと、463ページですね。463ページの右から 1,2,3,4,5 行目にですね、真に2種あり、一つには真、二つには愚なりですね。真に信じているといっても2種類ある。一つは真、真ってのはそうあなたが言われるんだからね、信じましょうって頭で信じている状態。愚っていうのはね、それはどういうことなんだろうかと納得できるところまで聞くってこと、ね、納得するところまで聞いて初めてそれを信じる、これが愚ってことです。核のごときの人っていうのは、信がない人はね、頭で信じていても推愚するあたわずっていうことで、徹底的にですね押し求めていくことをしない。押し求めていくことをしない。この家に名付けて真不具足となす、ね、真不具足、真がないんだっていうんですね。推愚っていうのは押し求めていくっていうことで、徹底的に納得するまで、これはどういうことなんだろうかと、自分の心がはっきりとするところまで押し求めていくことを推愚っていうんです。それができてない。
これ一番できてないとこだね、私の。
そうすると理解が浅くなって、理解が浅いから感動が少なく人に語れない。
語れないね。
そう、理解が深ければね、たくさんのことを覚える必要はないけど、理解をこう深く深く理解をしていけば、人にね語れるようになる。なぜかというと、そのことに対して自信ができるから。自信がついたものは言わずには折れません。これ知ってる、これだよこれだよこれ、これだよとかね、こういうふうに言いたくな
る。いや、広く浅くの人生だからね。
だから深く、より深く。
難しいな
ね、
私の一番苦手とするとこかもしれない。
だから表面的に聞いていてもですね、なかなかね理解することはできない、
だから理解できないんだね。
そうですね、真にまた2種あり、一つには門より少数、門というのはただ聞いてるだけ、し、二つには死、死というのは聞いたことを頭でどういうことなんだろうかっていうふうに考え考える。この人の信心は門より生じて死より生ぜず、この家に名付けて真不具足なす。門から生じるだけで死より生じていない、つまり聞いてるだけでそれを頭で考えることをしていないってことですね。だから理解が浅い。
どうやって考えられるんでしょうね。
どうやったら考えられる、それはですね、まず一つのことを理解するってどういうことかっていうことが分かってないんです。一つのことを理解したらそこには必ず喜びがあるんです。だから喜びが起きるところまで聞くんです。 そう、一つのことが本当に分かったら必ずこれね、喜びが起きるんです。一つのことを本当に分かることを合点って言うんですね。だから合点ゆかずは、合点ゆくまで聞きなさい。聞けば合点のゆくをし。こういうふうにね、合点ゆかずば、合点ゆくまで聞きなさい。合点するってことは、一つのことが本当に合点したならば、喜びが起きるんですよ。ね、合点したら、あ、わかったーっていう時が来るんですね。喜びがあるんです。だから喜びがまだ起きてきてないってことは、一つのことが本当に分かってないってことなんですね。一つ分かったらね、あ、こういう喜びがね、起きるところまで聞かなかったら分かってないんだと思うわけです。だから、こういう喜びを味わいたいと思って、もっと深く、もっと深く聞いていこうとすると。
行くところまで引かないっていうことは、
まあ聴聞に限るわね。
うん。合点行くところまで引かないと喜びは起きてこない。だから合点の行くところまでこう深く聞いていくと。
深くに至らないということはやっぱりかかな。
深く行かないっていうことは深く考えたことがないってことですね。
あ、深く考えたことない。
ないですね、うん。はい。
それは私の中ではあんまりないね。
うん。だからこれから少しずつね、物事を深く理解していく練習をしていったらいいと思いますね。ということで。時間となりましたから終わりたいと思います。
はい。
先
週の